17日金曜日の小樽尻し版です。第47回全道高校図書研究大会同公文連主催の図書館法コンクールで初めて最優秀賞に輝いた小樽朝陵校図書局の図書だより図書メールは、書評など豊富な情報量と紙面の読みやすさが審査員に評価されました。9月下旬に旭川市内で開かれたこのコンクールは、図書だよりの出来栄えを競う大会で、昨年8月から今年7月に発行されたものが審査対象となりました。道内38校が参加し、札幌月寒校と並んで最高賞に選ばれました。小樽朝陵高校図書局は2年3年生の17人で活動、図書メールは B4 版の両面1枚で在校生と教職員向けに毎月1回およそ600部を発行、局員が推薦する本の紹介や自由なテーマで書くエッセイ、校外活動の様子などを掲載しています。特に高く評価されたのが、3年生が執筆する連載コーナー。古くて少しマニアックな名作を紹介する内容で、夏目漱石の愚美人草などを取り上げ、審査員からは秀逸との好評を受けました。また私立小樽文学館などで開催していた朝陵高校出身の作家伊藤生の勇気の街にまつわる企画展についても紹介し、審査員からは校外の活動も詳しく取り入れている点が良いと評価されました。一方で、現在1年生の局員がおらず、3年生11人も来年で卒業するため、新入局員の確保が課題となっています。次です。ガラスの浮き玉やホタテの貝殻に絵を描くワークショップが、小樽市内の介護老人保健施設モエズガーデン小樽で開かれました。施設入居者と子孫世代のおよそ20人が交流しながら、思い思いの作品を仕上げました。親子や子ども向け体験イベントを企画する市民有志オーガールと、市内のまちづくり団体 NPO 法人小樽市屈棚上会が11日に開催しました。18日午前10時半からは、海をテーマにカルタを作るワークショップを茨城家中出張番屋で開きます。次です。球児支えた母へ追悼試合です。3人の野球少年の母親で、7月に47歳で急死した小樽市の中田明日香さんをしのぶ追悼試合が18日市営桜ヶ丘球場で行われます。息子たちが所属した少年野球チームの関係者が残された家族を励まし、長年チームを裏から支えた中田さんにバットとボールで恩返ししようと企画しました。7月27日早朝、自宅の床に倒れている中田さんを夫の厚志さん48歳が見つけました。病死だったといいます。前日まで元気に過ごしており、厚志さんは突然のことで心の準備ができていなかった、悲しいというより戸惑いだったと振り返ります。中田さんと少年野球との関わりは、現在札幌国際大硬式野球部でコーチをしている長男のゆうやさん18歳が、小学2年の時に市内のチームに所属したのが始まり、次男の大輝さん12歳と三男の慶太さん9歳も野球を始め、中田さんは保護者として11年間息子たちをサポートしました。明るい人柄で、試合の際は自分だけでなく他の保護者の子供の送迎や弁当作りも行いました。新たな選手がチームに入ってくると、その保護者にユニフォームの選択の仕方などをアドバイスしました。追悼試合は、啓太さんが現在所属する小樽中央 JBC の若狭監督47歳が、このチームの関係者や保護者に声をかけ計画しました。 18日は3人の息子がこれまで所属したチームの指導者やチームメイト、保護者らおよそ30人が参加し、2チームに分かれ試合をする予定です。始球式では飛鳥さんの母親の赤石悦子さん73歳が投手をし、優也さん、大輝さん、啓太さんがそれぞれ打者、審判、捕手を務めます。優也さんはいつまでも落ち込んでいると母に怒られる、全力でプレーし前を向きたいと笑顔で臨みます。次は秋の高校野球、白球を追ってからです。北昇13年ぶり4強です。第5日の16日、小樽支部代表の北昇は準々決勝で駒大苫小牧を3対2で下し、13年ぶりの4強入りを果たしました。北昇は0対1の6回、野戦で同点に追いつくと、一矢満塁から冒頭で三塁走者が生還、二塁走者の森も隙を見て本塁へ突入し、勝ち越しに成功しました。投げてはエース島田が完投し、打たせて取る投球で2失点に抑えました。次です。小樽市の市民有志、小樽港の平和を考える市民の会は、国が小樽港を平時から自衛隊や海上保安庁が利用できるよう整備する特定利用港湾への追加指定を検討していることについて、市に同意しないよう求める署名活動を行っています。オンラインを含め11月20日までに実施し、狭間市長に提出します。問い合わせは事務局、絵本と環境雑貨の店ワオキツネザル内、電話0134-61-6355、カーから金曜午前11時から午後4時までです。次です。ニトリ文化財団は博物館や美術館を住民の学びや地域ネットワークの発展の拠点にしている全国の事例を学ぶ連続講座、地域にとって美術館はどういう存在かを、小樽芸術村の旧三井銀行小樽支店で開きます。26日を皮切りに12月まで全5回行います。文化庁の文化観光推進事業の一環、初回は26日午前10時半から千葉県立美術館の貝塚館長が地域に生きる美術館と題し、地方都市の美術館の市民活用について講演します。第2回は11月9日午前10時半から倉敷の町と大原美術館、第3回は11月30日午前10時半から金沢の美術館と町の展開、第4回は12月6日午後1時半から地域の文化資源の活用とミュージアム、最終回は12月13日午後1時半から小樽のミュージアムの活動を評価すると題して開催します。各回定員50人で先着順、最初の参加時に旧三井銀行小樽支店の入館料一般500円などが必要です。問い合わせは小樽芸術村、電話0134-31-1033です。次です。木に触れながら木や森との関わりについて考えるイベント、道央圏域木育フェスタ in 小樽、北海道主催、小樽市石狩森林管理所共催が19日午前10時半から午後3時半、大型商業施設ウィングベイ小樽ネイチャーチャンバーで開かれます。2022年に始まり、尻部市管内での開催は初、道が認定する木育マイスターが道央圏の各地から集まり、キーホルダーや箸、鉛筆、ウッドフレームなどを作る有料の木工クラフト体験会を実施、無料で利用できる木製遊具などもあります。入場無料です。直接会場へ、問い合わせは尻部市総合振興局林務課、電話0136-22-1153です。次も講座のご案内です。 3D プリンターの使い方を学ぶ子ども向け講座が25日午後1時半から4時半、 小樽市内の大型商業施設ウィングベイ小樽2番街2階のワークスクエアで開かれます。北海道再生会が主催、 MVP クリエイティブジャパンの大海さんが講師となり、基本の操作方法を教えます。実際の制作作業も体験できます。定員10人で応募多数の場合は抽選。小学4年生以下は保護者同伴、大人も参加できます。参加費1000円です。問い合わせは事務局の北海道21世紀総合研究所、電話 011-231-3053 です。次はカモエ内です。ドローンとサッカーを掛け合わせた新スポーツ、ドローンサッカーの第3回カモエ内カップが村内の青少年スポーツセンターで5日に開かれました。ドローンサッカーは5機対5機で戦います。ドローンを操作し、相手ゴールとして設置された輪に通過させると得点となります。予選リーグを経て龍神SKY が決勝トーナメントに進出するも初戦で敗れ、拓殖大学、北海道短期大学のチームが大会を制しました。次は蘭越です。地域の防犯活動に長年尽力した団体に贈られる全国防犯協会連合会の本年度表彰に蘭越町防犯協会が選ばれ、町役場で伝達式が行われました。次は京極です。福島県磐梯町の菅原副町長が京極町職員対象の講演を町役場で行いました。磐梯町は旅する副町長と称した講演活動を展開しており、磐梯町が推進するデジタルトランスフォーメーションや働き方改革について伝えました。次は真っ狩です。村は羊蹄山自然公園真っ狩りキャンプ場の営業終了を3日早め、16日から閉鎖すると発表しました。村内でヒグマの出没が相次いでいるのが理由です。村などによりますと、14日に村八代の養蜂場でクマが養蜂箱を壊して蜂蜜を食べているのが目撃され、16日には旧地雷別町付近の畑で足跡と糞が発見されました。このキャンプ場は19日の営業終了を予定していました。次です。電気通信工事の北海道ネットワークス余市町大川町が札幌地裁小樽支部から破産手続き開始決定を受けました。8日付です。東京商工リサーチ小樽支店によりますと、負債総額はおよそ9300万円です。次はつれづれアットマーク小樽報道部からです。身辺に潜む犯罪被害、第三者による不正な取引を感知しました。9月中旬、見慣れない電話番号からの電話に恐る恐る出ると、聞こえてきたのはクレジットカード会社の社員の女性の声だった。内容は、記者のクレジットカードから14万円相当の取引があり、不正利用が疑われるので確認してほしいというもの。毎月数千円の公共料金の支払いにしか使っておらず、もちろん身に覚えなどはない。利用明細を確認した上で家族に相談。すぐにカードの利用と取引を停止し、事なきを得た。日頃から詐欺や窃盗などの事件取材を重ね、犯罪の手口を人並み以上に知っているつもりだっただけに、まさか自分が、とショックを受けた。インターネットの登場で犯罪が巧妙化する時代、自分は大丈夫という根拠のない油断が被害をもたらすと痛感した。クリス記者でした。以上、17日の小樽しりべし版を終わります。